ご存じの通りですね、キリスト教の歴史の中でユダヤ人はイエスを十字架に刑に追いやった異端者として罵られ迫害を受け続けてきた。その結末が、あの第二次大戦中にユダヤ人600万人がナチスドイツによって殺されたっていうとんでもないことになりました。しかしローマ人の手紙を見るときにですね、使徒パウロはですね、同胞のユダヤ人の救いを心から絶望していた。で、彼が異邦人の使徒となったのは、彼の言葉で言うと自分の肉、同胞という自分の肉って言ってね、自分の一体であるユダヤ人に妬みを起こさせて、彼らがクリスチャンになるためである。簡単に言うと、パルはなんで熱心に異邦人ギリシャ人を伝道したかというと、ギリシャ人を伝道することによって結果的にユダヤ人が救いに導かれるダメなんだっていう、私たちにはなかなか理解しがたいことを言ってるんです。しかも今日は一番最初に詩編2編をお読みしました。詩編2編は主と主に油注がれたもの、これはキリストですね。キリストが世界の王となるんだっていうのが詩編2編のテーマなんだ。私たちはイエス・キリストをイスラエルの王として理解しているだろうか。だから聖書のゴールは肉のイスラエルの救いにあるということを、実はパウロは熱く語っている。日本福音教会でですね、一昨年信仰箇条から千年王国っていう言葉を明記しないっていうことを決めた。そこでしばしば誤解されることがあるんだけど、ね、私たち福音主義教会は肉のイスラエルの救いを願っているっていうことが薄まったんじゃないか。全然そんなことはない。聖書を忠実に読むときに肉のイスラエルの救いはとても大切なんだという点では、私たち一貫してるんだということを覚えたいと思います。前回やったローマ人の手紙10章の20節でちょっと書いてあったことなんですが、神様はね、不思議なこと、神様は今までご自分を求めようとしなかった、ご自分を探そうとしなかった異邦人にご自分を表した。一方、ご自分の民であるユダヤ人に自分を隠していたということが書いてあった。だから11章1節でパウロはこう言って、それで今私は言いましょうか、神はご自分の民を退けてしまったんでしょうか。これは当時のね、異邦人クリスチャン、ギリシャ人クリスチャンがね、ユダヤ人はもう終わったんだよみたいな話を言う場合があった。そんなことは絶対ないんだ。実際パウロはね、この私、異邦人にギリシャ人に福音を伝えているこの私は歴史としたイスラエルの民であり、アブラハムの子孫、アブラハムの種であり、ベニヤ民族のものだ。だから神様はイスラエル人を用いてギリシャ人を伝道しようとしてんだから、ね、神はイスラエルを大切に思ってるってことは当たり前じゃないか。その上で2節でまず パウロは明確に言う。神はね、退けたのではない、前から知っているご自分の民を。でその上でパウロは2節後半から5節にかけてエリアの記事を話す。なんでエリアの話をするかっていうと、ね、エリアっていうのは北王国イスラエルにおいて、ね、人々が偶像礼拝に走っている中で孤独な戦いを続けた。それとパウロは自分を重ねているんだと思います。パウロは3回の大きな伝道旅行をしました。1回目はパウロはですね、現在のトルコの真ん中あたり、ね、ガラテア地方なんかっていうところでユダヤ人に向けて伝道しました。でも第1回目の伝道旅行で激しい反発をユダヤ人から受けて、彼はこう言わざるを得なくなった。見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいますと言って、それでも2回目の伝道旅行の時にですね、パウロは海を渡ってですね、現在のギリシャ、特にテサロニケとかベレアのユダヤ人の街道で福音を伝える。だってユダヤ人の街道に行かないとね、聖書を、ね、に興味を持っているですね、異邦人にも出会うことができない。当時は、ね、ギリシャ人の中にですね、ユダヤ人の神を求める人々が徐々に増えていた。そういう人々をまず伝道のターゲットにした。で3回目の伝道旅行の時にパウロはですね、コリントにたどり着きます。コリントっていうのは2回目の時もそうなんですけど、3回目の時は特にですね、コリントに来てですね、そしてコリントからこのローマ人の手紙を書いているんです。パウロはその時にですね、葛藤を味わっていた。コリントの人々は確かに福音を本当にですね、心から受け止めるんだけど、もともとの、まあ、こっちはなんだけど、お育ちが悪いとかね。コリントというのは世界的な貿易都市で、みんなのね、生活が不思議だらだった。当時、コリント人のようになるっていうのは、堕落するっていう意味の代名詞だった。一方ね、ユダヤ人っていうのはバビロン捕囚以降ですね、みんな真剣に律法を守るようになって、それなりに生活態度がしっかりしとったんですよ。だからパウロは思ったね、自分と同じようにユダヤ人の背景を持って、そして旧約聖書をよく理解してるユダヤ人の仲間が多く欲しいなって思ってたんだ。パウロは孤独を感じてた。なんでね、私と同じようにみんな旧約聖書を信じた上でね、伝道する人がいないんだろうか。でそういう中でエリアの記事をパウロは見ながら思った。そういえばエリアも大変だったんだよなって言って、ご存じの人が多いですが、エリアは北王国のアハブっていう悪い王様のもとで、伝道した。エリアはその時にね、北王国が偶像礼拝のために神の裁きを受けて3年近く雨が降らない、そういう中で、神様に召されて、アハブと対決するようになった。そしてカルメル山にバールの預言者450人を集めさせ、ね、どちらが雨を降らせるかと ことができるかっていうですね、競争をした。エリアが圧倒的な勝利を遂げる。そしてバールの預言者450人がユダヤ人たちにとってよって滅ぼされるってことがあった。その後アーブの奥さんイゼベルっていうのが、イゼベルっていうのは悪女の代名詞ね。でもイゼベルは怯えることなく、エリアを殺せってアーブに代わって命令を下す。その急にね、エリアさんは弱気になっちゃった。その言葉をここに引用しましたがね、エリアさんは第一列王記19章4節でこう言った。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。もうこんな働きできませんってエリアは神様に嘆きました。このエリアの、ね、急に弱気になる姿勢、今もですね、働き人がバーンアウトするときにエリアの記事をよく読む。またクリスチャンがうつ状態になったときによくエリアの記事が読まれる。エリアはそういうふうに言っても結局40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。でエリアさんは洞窟に隠れる。そこで洞窟の中で、エリアは神のかすかな細い声を聞く。かすかな細い声というのは訳によってはですね、 A sound of sheer silence と、ね、昔サイモンとガンファンクルでサウンドオブサイレンスという言葉がありましたが、サウンドオブサイレンスの原点はここだ、ね。エリアさんが洞窟に入って隠れているときにサウンドオブサイレンス、沈黙の声を聞いた。そして、洞窟の外に出た。そしてエリアは神様に訴えた。何と訴えたかっていうと、ね、ここに引用される言葉ですが、主よ、ね、あなたの預言者たちをイスラエルの民は殺した。しかもイスラエルの民は祭壇を、あなたの祭壇を壊した。この私だけが残されている。しかも彼らは私の命を狙っている。これはね、人々が弱気になったりうつ状態になったりするときにしばしば感じる気持ちなんだ。私がこんなに一生懸命やってんのに誰も分かってくれないんですよ、頼りになる人がいないんですみたいな話をエリアさん言った。それに対して神様はエリアに語った。お前はこれからお前の後継者と出会うんだ、エリシャっていう後継者が与えられてるんだ、心配するなとか言ってね、うちの教会も後継者が与えられてる、本当に感謝なことで、さらにですね、神様はエリアに言った。私は残している、私自身の後継働きのために7000人の男たちを残してる。彼らはバールに膝をかがめなかった者たちだ。信頼できる人がまだ7000人いるんだよ、心配するなって言ったんですね。そしてその話を引用しながらパウロは言った。ですから同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいる。恵みの選びによって残された者たちがいる。で、神はパウロに語ったっていうことなんですね。だからパウロと同じ思いを持つ人が今も数多く残されているんだ。だからくじけるな。そして パウロはそれを受けてですね、信仰っていうのは恵みなんだよ、神様は必要な人をちゃんと立てているんだ、それは努力っていうより神が選ぶものなんだよっていうことを言ってる。でパウロはね、その時どうだったかっていうと、9章3節でパウロはこの9章から11章っていうのはある意味でイスラエルの救いについて語ってるんですが、パウロは9章3節でこう言った、ね、私は呪われてでもいいからより多くのユダヤ人が救われてほしいって願っている、自分の身が呪われてでもイスラエルの民の救いを求めているんだって言ったんですが、パウロは多分このエリアの記事から慰めを受けて、あんまりいろいろと心配する必要はないんだな、自分がね誰も味方がいないなんて思う必要はないんだな、神様はちゃんと必要な人を与えてくださるんだ、だから自分は今できることをやったらいいんだなって思いながらこのローマ人の手紙を書いている。ローマ人の手紙っていうのは僕最初ねよく分かっていなかった、よくよく見るとねローマ人の手紙 の, 書かれる目的の一つにね、イスラエルの民を大切に考えようよ、ユダヤ人を大切に考えようよっていうことをギリシャ人クリスチャンに向けて書いている。だからパウロはこのエリアの記事から慰めを受けて、ね、ああ今自分は神から求められることをすればいいんだなって思ってローマ人への手紙を書こうと熱い思いになって書いた。結果的にローマ人の手紙が残されたんですよ、パウロ自身がエリアの記事から慰めた結果としてね。でパウロを悩まなかったら、ね、同胞イスラエルの民のことで悩まなかったらこんな手紙は残されていない。この手紙が残されているおかげで私たちは、ね、旧約と新約をつなげる、ね、神学的な理解を持つことができたんです。そういう中で11章7節でパウロはさらに言う。ではどうなのでしょう、イスラエルは追い求めていたもの、それを獲得しなかった、しかし選ばれた者たちがそれを獲得した、残りの者たちはかたくなにされた。それはこんなふうに書いてあるから、神は彼らに与えられた鈍い霊と見えない目と聞けない耳と今日に至るまで。簡単に言うとね、どういうことかというと、神様が神の不思議な計画で今ユダヤ人の心を、イスラエルの民をの心をかたくなにしてるんだって言った。神がイスラエルのために鈍い霊と見えない目と聞けない耳を与えたんだと。わけが分かんないね。この神様がイスラエルの心をかたくなにしたっていうのは実は今に始まったことではない。そういう中で引用されること、これはイザヤ書のね29章10節の言葉でもあるんですが、その背後にはイザヤ書6章9節10節の予言があるんです。でそういう面でここにイザヤ書のですね6章8節からちょっと引用しました。イザヤ書6章を見ると、神様は預言者イザヤにご自身を表した。で神は誰を使そうかと話していた。そこで預言者イザヤが、私はここに私がおります、私を使わせてくださいと勇ましく答えた。それに対してイザヤ書の6章9節10節、ね、主はイザヤに言った、ね、このように語れ、傷つけよ、 聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな。わけが分かんないね。話を聞けでもお前たちは悟れないよって言えって言うんですよ。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることもないように。昔、ね、日本の政治家がこういうふうに非難されたことがあった。彼の言うことは言語明瞭、意味不明ってね。だからイザヤのメッセージは言語命令、意味不明で、そんなふうに語れ。言語明瞭、意味不明ってのは何か知らないけど、言われてる言葉は何か、言葉は分かるんだけど意味不明だなってね。悪い説教者の典型のように言われる場合があるんだけど、これがイザヤに命じられた説教の仕方だったんだよ。皆さん、イザヤの予言が理解されるようになったのはいつですか？国がなくなった後にイザヤの予言はみんなよく理解されるようになったんだよ。ああ、そうだったんだ。神はイザヤを通してこういうことを語ってたんだ。国がなくなってね、惨めな思いになって初めて分かったと。だから皆さん、これなかなか難しいんだけどね、聖書の福音は本当の意味で自分の惨めさが分かっていないと通じないんだよ。イスラエルの民は元気な時には福音が理解できなかった。自分の惨めさを理解して初めて分かるようになった。それが実は福音なんだって言うんだよ。だから神様はあえて、ね、あなたの知性では分からないんだよっていうことを分からせるために、傲慢な人の心を固くなにするっていうことがあるんだよって言って。しかもね、ここで、ちょっとね、この右を見てほしいのに、詩編69編の言葉を、ね、ここで引用するんですよ。ダビデはこう言っているって。その文脈は何かっていうと、ダビデさんが詩編69編19節でこう言って、神様、あなたは私が受けているそしり恥、侮辱をご存知です。私に敵対する者は皆あなたの前にいる。でダビデさんは神に裁きを訴える。彼の前の食卓は罠となり、平和を落とし穴となり、彼の目が暗くされ見えなくなり、腰がいつもよろけますようにと、こうね、ダビデさんは本当に苦しんでた。どうか神様、この私の敵に裁きを下してください、ね、私たち、ね、イエス様は、ね、敵を呪うな、ね、敵の許しを願いなさいって言ったってなる。でも同時にね、イエス様はダビデの子なんだよ。イエス様はダビデの子として支援を味わってる。支援の中にはね、そのように敵を許しましょうっていう言葉の前に、ね、神様どうしてくれるんですか、お敵たちは私の命を狙ってるんですっていうですね、本当に率直な素朴な祈りが満ちているんです。そういう中で書いてあることは何かっていうと、ダビデの敵は神ご自身によって裁きを受けるんだってことが書いてある。同じようにダビデの子であるイエス様を罵り、イエス様に激しい迫害を加えたユダヤ人は、自業自得によってユダヤ人は苦しむんだ、彼らの目が見えなくなるんだということが書いてある。で、彼らの腰がよろけるようになるんだということが書いてある。だからね、神はパウロを迫害するユダヤ人に裁きを下すっていうことを、パウロは詩編69編から知るんですよ。 でも同時に詩篇69編は結論としてはね、悩んでいる人々はこれを見て喜ぶ、神を尋ね求める人々よ、あなた方の心は光る。神が最終的に裁きを下してくださる。だからあなたは、ね、今なすべきことをしなさいと言って、あなた方の心は光る。昔僕が書いた詩篇の本で心を生かす祈りっていうタイトル、心を生かす祈りっていう本を書いた原点がこの詩篇69編にあった。神様は悩む人の悩みを聞いて慰めてくださるよ、まあ、それと同じことをね。だからパウロもダビデの詩篇を見ながらね、あ、私が、ね、何もしなくてもいいんだ、私は今なすべきことをしていたらいいんだよっていうことを思わされたんじゃないか。そういう中で11章の11節、パウロはここで書いている。イスラエルが、また、まあ、イスラエルと言ったりユダヤ人と言ったりなかなか難しいんだけど、基本的に同じことだと思ったらいい。とにかくユダヤ人がつまずいたのは倒れるためなのか。もうだからイスラエルの民はダメ、ユダヤ人はダメなのか。いや、決してそうではない。考えてごらんなさい。彼らの背きによって救いが異邦人に及び、彼らに妬みを起こさせたんだっていうことを言ってる。なんかちょっとピンとこないかもしれませんが、さっき言ったようにパウロは一番最初ね、こう旧約の流れから見たら当然のプランを持ってた。より多くのユダヤ人がイエス様を主と告白することによって、ね、ユダヤ人がイエス様を主と告白することによって変えられ、ユダヤ人がイエス様によって変えられた結果として周りの異邦人が信じるようになるってパウロは思ってた。だってイエス様は予言されたイスラエルの救い主や。そして使徒の働きでもね、こう書いてあるんだけど、ね、あくまでもね、イエス様は約束されたダビデの子孫としての救い主なんだ、イスラエルの救い主なんだ。で使徒の一章六節を見るとね、イスラエルのために国を再興してくださる救い主、それがイエスである。でもね、詩篇二編を見ると、このちょっと上に書きました使徒の働き十三章二十三節を、三節とか三十三節を見ると、パウロはね、あえて詩篇二編を引用しながら、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。これはキリストの誕生を言ってんじゃなくて、キリストが王として即位した。キリストの復活はキリストが予言された王としての即位である。だからキリストの復活っていうのは、キリストがまさに予言されたイスラエルの王であるっていうことの証明である。でも同時にキリストは全世界の王なんだっていうことの証明なんだっていうふうに言ってる。その話がこのね、11章でどう結びつくかっていうとね、11章の11節12節、パウロは言ってんの。ユダヤ人が徹底的にパウロを拒絶したことによって、パウロはギリシャ人の方向に行って伝道せざるを得なくなった。 結果的にユダヤ人が拒絶した結果として多くのギリシャ人がイエス様を主と告白することになった。だからユダヤ人が拒絶した結果によって、ユダヤ人の背きによって救いが異邦人に来た。で、彼らの背きが世界の富になった。ユダヤ人の失敗、ユダヤ人がイエスを拒絶したという失敗によって多くの異邦人が神の民として受け入れられた。だからユダヤ人が拒絶したおかげで福音が世界中に広まったんだよと。不思議だね。今もそうなんだ。多くのユダヤ人はイエス様を受け入れようとしない。でも結果としてより多くの異邦人が受け入れるようになった。でもそれで終わるわけではないんだ。パウロが11章12節で言ったのは、彼らの失敗が異邦人の富となるというなら、なんと偉大なことだろう。彼らが満ちることは、彼らが満ちるっていうのを、ね、この新改訳で訳してるのは、イスラエルが皆救われるってことは、はるかに偉大なことが起きるんだよ。さらにパウロは言ってる11章13節以降で、そこであなた方異邦人に対して私は言う、私は異邦人たちの使徒として選ばれているから、ね、異邦人の救いを何よりも喜んでいる。でも内心はこうなんだよっていう思い、これは本当にね、翻訳するのが難しい言葉。私はギリシャ人に福音を伝えることによって、実は私の肉に妬みを起こさせようとしていると、ね、原文では私の同胞と書かずに私の肉って書いてある。だからユダヤ人は私の肉の一部なんだ。ギリシャ人を救いに導くことによって私の同胞、肉に妬みを起こさせているんだ。もし彼らの拒絶が世界の和解となるんであれば、彼らの需要は死者のからの命でなくて何だろう。これもなかなか分からないね。ユダヤ人がイエス様を主と認めるようになるってことは、死者からの復活につながるんだ。死者からの命ってのは死者の復活って話を言って、パウロはね、最終的な救いのことをね、私たち皆が復活する、私たち皆が復活する時っていうのが救いのゴールなんで、それは死者からの命って言ってるんです。だから最終的にですね、イスラエルの民が救われるってことは、ユダヤ人が救われるってことは、世界の完成につながるんだよって話を言ってる。それにしても、ね、パウロは、ね、ギリシャ人を伝道することによってイスラエルの民に、ユダヤ人に妬みを起こさせるって話はどういう話かっていうと、これであのね放蕩息子の例えを思い出すと面白いという話なんです。放蕩息子の例えでは、ね、ちょっとここにも引用を書きましたけども、あの放蕩息子の例えはどうしようもないね、放蕩息子がいて、お父さんに、お父さんがまだ元気なうちにね、財産の分け前よこせと言ってねだって、ついね、お父さんもこいつはね、一度挫折しないと自分の恵みが分かんないかなと思って挫折を許した。で、放蕩息子は 財産が捨ててになって初めてお父さんの恵みが分かってお父さんのところに帰ろうとした。そしたらなんとね、お父さんは家からまだ遠いのにお父さんは放蕩息子の帰りを待ちわびてて、お父さんの側から彼を見つけてかわいそうに思って駆け寄って彼の首を抱き口づけした。そればかりか息子の悔い改めの言葉を聞くのもね、待ってられないかのように放蕩息子に一番良い衣を着せ、彼に指輪をはめ、足に履物を履かせて、肥えた子牛をほぐらせた。それを見た兄は妬みに駆られた。兄は弟の、ね、弟がお父さんからもてなされてるのを見て寝たんだっていうのが実は放蕩息子の例えの中心なんです。そこでここに引用したルカ15章29節30節で、放蕩息子の兄はお父さんに何と言ったかっていうと、ご覧ください、新改訳では私はお父さんにお仕えしたって書いてあるんだけど、これ厳密にはね、あなたにお仕えした、お父さんをあなた呼ばわりしたっていうのがこの鍵だと思うんだよ。ご覧ください、長年私はあなたにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もない。その私に友達と楽しむようにと貝き一匹くださったこともない。それに勇者と一緒にあなたの財産を食いつぶしたあなたの息子が帰ってくると、そんなあなたの息子のために肥えた子羊をほぐらせる、何なんだって。ここでね、お兄さんはあなたっていう言葉を作りながらね、こうお父さんのことをね、あなた、私はあなたの戒めを待っていた、でもあなたは私にくれなかった。これはとんでもない誤解なんだよ。だって弟に分けた時に、ね、兄にも分けているんです。だからお兄さんは自由に楽しもうと思ったら楽しめた、なんか知らないけど楽しんではいけないと思っちゃう、ね、前回も伝道者の書でお話ししましたが、神様は私たちが楽しむことを喜んでおられるんだよ。勝手にこの兄息子は楽しんじゃいけないと思い込んでたんだよ。で弟息子を受け入れて神様が楽しんでる、いや お父さんが楽しんでみる、見て勝手にやっかみを持ってる。これはね、当時のユダヤ人の問題なんだ。ユダヤ人は勝手に神は厳しい方、神は罰がお好きな方、神は裁きがお好きな方、命令を守らないことをビシバシと言って裁くのがお好きな方だって当時のユダヤ人は思ってた。残念ながら今もね、旧約聖書の読み方を知らない人は旧約聖書を読むとですね、なんか心が暗くなるっていうんだよ。何言ってんだよ、もうちょっと全体からストーリーとして、僕よく言う、まず旧約聖書は小説のようによく読むと面白いよ。全体を読むと神様がどれだけね、イスラエルの民を大切に思ってるかっていうことが見えてくるんだ。神様はどれだけ何度もイスラエルの民を許したかっていうことが全体の小説の読みると見えてくるんだよ。ところが彼らはさ、それをね、せっかくの旧約聖書、こんな面白い話をさ、なんか戒めのルールブックに書いちゃった。ね、一部を取って、あ、神様は怖い方だな、神様は裁くんだ、だから神の命令を守らないと 俺たちは救われないんだと思って、当時のユダヤ人は聖書を、ね、ルールブックに変えて、しかも聖書の周りに追加のルールブックを作っちゃって、神の民となるっていうことは、ね、安息日に1キロ以上の道を旅行しないことだ、ね、神を恐れるってことは安息日に決して選択をしないことだ。安息日を守るってことは安息日にペンを持ち歩かないことだ、ね、今もユダヤでは、ね、安息日を守るってことは、ね、決してスマホを使わないことは、これはいいように思うんだけど、安息日決してスマホをユダ真面目なユダヤ人は使わないと、まあ、そのようにとにかくですね、神様の教えをルールブック化してしまった。一方パウロが伝えた福音は何かというと、イエス様を主と告白するだけであなたは救われるって、お都合のいいことを言っちゃった。その例として神は放蕩息子をこうやって受け入れるんだよ。あなたに求められたのは本当に自分の罪を悲しんで神様を許してくださいっていうだけで救われるんだよってパウル先生は言うもんだから、ユダヤ人頭にきて、なんて、ね、聖書の教えを軽く扱うのかってユダヤ人は怒った。でパウロはそのようにそれでもあえていながら、ね、ユダヤ人に妬みを起こさせたということかというと、でもね、一部のユダヤ人は分かってくるんですよ。パウロの伝道によって救われた異邦人が、あの分けんの分かんないコリントの人々でさえ、結構ね、生まれ変わっているコリントの人々が結構いる。それを証明したのは何だったかっていうとね、エルサレムの人々が上で苦しんでいる時に、多くのギリシャ人が、ついこの前信じたばかりのギリシャ人が、大切な自分の財を捧げてユダヤ人に感謝して、ね、ユダヤ人のために捧げ物をした。その捧げ物をパウルは自ら持ってってエルサレムに届けた。結果としてパウロは捕らわれの身となる。でもね、パウロは自分の身をもってギリシャ人クリスチャンはこんな風に変わったんだよ、イエス様を主と告白するだけで変わったんだよって自分の身をもって証ししたのがパウロなんです。それを見て多くのユダヤ人は慌てて、そういうことがあるのか。だからね、私たちも現代求められてることは何かというとね、聖書のゴールはユダヤ人の救いなんです。ユダヤ人が救われて初めて歴史が完結するんです。だから私たちは現代のね、ユダヤの情勢に対して心を痛めながら、でもユダヤ人の救いを求める人が必要がある。結構ね、僕のね、大学時代のユダヤ人な、あ、大学時代のお友達もこういうわけ。最近のニュース見てね、イスラエルってのは危ない人間だね、ユダヤ人ってのは本当に危ない人間だねって僕に語りかけるわけ。でもクリスチャンってのはユダヤ人を大切に思ってるんでしょ、うん、そうなんですよ。ユダヤ人は確かにね、ちょっとね、昔からはああいう問題はあるんだけど、でもね、ユダヤ人の救いっていうのは実は聖書では大切に書いてあるんだよって言うわけ。確かに僕も納得できないところはあると。でも報道も間違ってるところがあるかもしれないよ。ユダヤ人の救いは実は聖書の6章のゴールなんだよってことをこのパウロの話からするわけです。 パウロは自分の身を削りながら、ギリシャ人の救いがユダヤ人の救いになるっていう話を実はここで熱く語ってんだ。そのためにローマ人の手紙が書かれている。いかにこれは見失われている点なんです。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に私たちには理解しがたいことですが、パウロがローマ人の手紙を書いた動機の大きな中に、イスラエルは、イスラエルの救いは神の救いの御計画のゴールなんだ、イスラエルが救われることが、それこそが神の救いのご計画のゴールなんだ、どうか私たちもそのことを覚えながら、イスラエルの民を救いを願うことができるよ。また放蕩息子の例えは誰に向けて書かれているかというと、身を持ち崩した人に向けて書かれている以前に、放蕩息子の例えば自分を律することができるパリサイ人に向けて書かれています。私たちもどっちかというと結構自分の身を律することができる人間です。自分の身を律することができる人々に向けて放蕩息子の例えは書いてある。私たちは決して傲慢になってはいけない。私たちは謙遜になる必要がある。そのことがローマ人の手紙に書いてあるということを覚えることができるよう思ってください。それぞれの思いをあなたが導いてください。それぞれの心にある祈りに合わせ、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。